答案について申し上げます。まず最初にですね、必須科目の 1-2 問題からですね。で、この問題ですね、インフラのメンテナンスというか維持管理の問題はですね、もう十分予想される問題で準備をされてきたかと思うんですけれども、それについてどうやって取り組むかということをですね、ちゃんとまとめておく必要があったかと思います。で、最初のですね、この課題ですが、課題としてこういうことを書けばよいというのはですね、どこかで学ばれたんでしょうか。パッと見てですね、あんまり課題としてのですね、抽出、わざわざ抽出したというほどのですね、その意味がですね、読み取れないんですね。ちょっと厳しい言い方かもしれませんが、すなわち、その問題文はですね、社会経済情勢が変化する中で老朽化する、このちょっと中略しますが、技術者としての立場でその課題を抽出し、ということを言ってるわけなんですが、この財源の問題も担い手も、新技術もですね、もう分かってる話じゃないですか。そんなことを建設の分野では常識なんですよね。で、常識だけでも一応、課題と言われたらこのことをね、まとめないわけいかないので、一応書きました。という感じで書かれてるんですけども、いや、それ書いて技術士の提案になるんですかという疑問がありますね。その問題の中にですね、その問題じゃない、回答の中にですね、その財源不足への対応とありますけども、その集中的に社会インフラが整備され、50年で経過して、人口減少で高齢化して財源が不足して、で財源不足に対応することが重要である、どうやって対応するか分かんないけど、なんか行政が問題抱えててできないからという、で、その財源不足が問題だということをですね、課題としておっしゃってるんですけども、それって経済とかですね、財政とかですね、行政の課題であって、行政の予算が取れればいい話であってですね、それが取れないから問題ですけども、技術的な課題じゃないじゃないですか。わかりますかね。技術者が考えたらですね、いや、そんなことわかってる、だったらどうしようという話があるわけで、もっと、結論というかですね、解決策の視点をですね、やっぱり先取りしていかないとダメですね。かっこいいのね、担い手不足の対応もどうやってやるかということをですね、普段考えてたら、なんかアイデアの糸口があるんじゃないですか。この産業の文章を読んでですね、働き手が減少して確保が難しいからどうするのかって全くその解決の方向性も見えてない感じなんですね。3の新技術もですね、今時という感じがするんですが、その技術っていっぱいあるのに、その何をやったらいいのかが書かれてなくてですね、ただ効率的にという、効率的はありがたいですけれども、それっていわば常識でして、今の時代に効率じゃないものって許されないですから、そういう意味で、そのだったらどうするという、その新技術の中でもですね、方向性が見えない、いや、そのとにかく新しければいいという話ではないですから、新技術の狙いが見えなければですね、その提案にの、技術的提案とは呼べないんじゃないかという気がしてるんですが、そういう意味で新技術はいいですけど、それを何をどうしていくか、だからそのメンテナンスできるんだということをですね、この課題で宣言する必要があったんですね。で、もうちょっと絞り込んだ課題としてですね、この2のですね、財源不足への対応を取り上げるっていうのをですね、もうちょっとこの絞り込んで、 省力化、合理化とかですね、スピード化とかですね、していくべきだったと思いますね。まあ、ここで絞り込むと後が大変だから広げといて何でもかんでもという感じでいろいろと挙げられてるんですけども、ちょっとそれはぼやけてしまってますね。解決策のですね、1番目、予防保全の推進。これは、これ自体はいいんですけども、これって課題で述べることではなかったんですかね。課題に挙げた方が良かったと思うんですが、なんか予防保全を言うだけで、予防保全のなんか考え方を触れるだけで、解決策が見えてないですね。どうやっていったらいいんですか。という感じですけどね。あと、2の、丸2の設計における予防保全。こうやって、あと、丸3の予防保全技術の採用とか、同じような、なんかダブりのような気もしないでもないんですけども、もうちょっとですね、ダブらなくてもいいですから、こんなに冗長に書いていく必要もなかったんですよ。もっとここはですね、簡潔に解決策を端的にこれとこれっていうのをですね、パンパンとこう上げていくだけでいいと思うんですけどね。で、それがないとですね、次のですね、問いに行けないわけですよ。解決策もっと続きますけれども、すいません、解決策のことを続けさせてもらいますが、括弧には ICT、3D、これはいいんですよね。非常にいい内容で、これをですね、書きたいがために、やってたのかなという気がするんですが、だとしたら、効率化とかですね、生産性向上といった課題を挙げとけばよかったかなという気がするんですけども。あと、多様な入札契約の適用っていうのは、これも確かにコストダウンという意味では適合しますけれども、解決策として、全く違う方向ですからね。同じに、混在してるのも無理があるんじゃないかという気がするんですが、この解決策の選び方についてはですね、これって、ある意味多面的な観点から解決策を導き出したと言えるんですけど、問題文はですね、解決策は別に多面的とは言ってないですよね。複数の解決策でというふうに言われてまして、むしろ多面的なのは課題の方に求めてるんですよ。ですので、課題のところで広げてですね、解決策のところはもうちょっと絞ってですね、一つの柱に仕上げていくような注意が必要だったのではないかという気がしてるんですが、その本当の答えが何であるかというのをですね、一応突き止めてもらえませんか。で、続きを申し上げますと、ページの3ページに参りますが、4と5がですね、最後の最後になって2つありまして、これって、おまけの質問だとお考えになったのかどうか。いや、そんなことないんですよ。これ結構大事な問いでですね、2つ合わせたら、せいぜい答案用紙1ページにはなるかと思ってるんですが、したがって、いかに3の解決策が書きすぎたかっていうふうに思われますね。で、今ですね、4のですね、新たに生じるリスクっていうのが、これ、ちょっと本当の意味をですね、お分かりになってないんじゃないかという、この問いの意味がですね。で、なんでリスク聞いたかって言ったらですね、それは、いいですか、問題文はですね、解決策に共通して新たに生じるリスクなんですね。で、解決策って何なんだって言ったらですね、それは ICT とかですね、予防保全、それからここで言うと PPF、PFI、PPP に由来するリスクですけども、そんな広げてしまうとリスクも考えられない、危険性がありますね。 でもうちょっと絞り込んだ形で本当は考える必要あったかと思うんです。で今ここで書かれている戦略的メンテナンスを行い、させた場合のリスクは何かあったら人口が減少する社会で過剰となるっていうんですけども、いやそれっていいことじゃないですか。社会資本がね延命されてね問題なくね増え続けてですね全然問題ないと思うんですよ。リスクとは言えないじゃないですか。いや今その維持管理できなくてですね、どんどん壊れていくからその、まあ、廃止にするとかですねなんかしなきゃいけないって言ってる。だからメンテナンスを考えなきゃいけないと言ってるのにですね、いやそれを延命させた場合人口減少で、過剰になってしまう。延命されたとしたらですね、その人口に対して社会資本、社会インフラがですね、どんどんメンテナンスで増えていってですね、その過剰となるっていうんですけども、いや、そんなことありえないじゃないですか。まずありえないし、いや、その場合、リスクとは言えないですよね。こんなありがたいことはないという感じで。でリスクというのはですねそういうことではなくてこれって目的に対するリスクであってそのメンテナンスがうまくいったらどうなるかって言ったらいやこういうことはあるかもしれないですけどいやそういうことではなくて、ご提案の方法に対してですね、その PFI やってもメンテナンスはできなかったとかですね、3次元あるいは ICT ドローンやってもですねメンテナンスはうまくいかないとかですねそういうリスクのことをですね考えなきゃしょうがないわけですよ。で目的のに対する最終的な目的に対するリスクはそんなの考えたってしょうがないじゃないですか。いやそれは取材者が、ね、考えてることであってですね、問題文にある答えからです。問題文からですね、そんな答え出したらですね、回答者にわざわざ2で、3でですね、この解決策を上げさせてる意味がないじゃないですか。ご自分が提案した内容について、ちゃんと評価できしていますかということを聞いてるわけで、まあ、それがまあ、マネージメント能力とかいうことになるわけですね。ですので、こういう究極の結果に対して、それができないとかですね、問題点を探すような話ではなくて途中の提案内容に対してですねご自分の提案内容に対して、リスクを探していかないといけないと思いますね。ですから選択と集中とかですねそんな簡単な話じゃないですよね解決策は。それから業務の遂行にあたり必要となっている要件っていうこれ3行しかなくてですね意味のある答えになってないわけでまあなんか心の前みたいな話ですよね。技術士の3義務2責務、まあ、それはまあ ありますけどもそれだけでいいんだったらですねまあなんかあえてこの必須科目のですね、問題の5としてですね、聞く必要がない。わざわざ 2があって3があってですね、で5があるわけですよ。だとしたら、その前提を考えてですね、ご自分が提案した内容に対して、業務遂行をどうするかということをですね、問いかけているという意味なんですよ。ですので、ちょっとこれ答えになってないような気がするんですが、まあ、このリスクとですね、それから、この要件についての考え方はですね一応スライドがありますので、参考のためにそれをご覧になっていただけますか。まあ、スライド見るだけである程度、理解していただけるかもしれませんので、一応必須の 1-2 については以上ですね。で次に選択科目の 2-1 からですが 2-1 はですね非常によくできてまして、もうほとんど言うことないと思いますね。でこの 中性化と塩害ですね、その取るべき対策のところも OK ですね。非常によくご理解されていると思います。で、次に 2-2 ですけれども、最初にですね、検討すべき事項を挙げようって言われてますね、統一は。ですから検討内容をですね、やっぱり掘り下げていくべきなんですよね。その工事の特性を踏まえて重要なものを2つ挙げ、その内容について説明しようですから、検討事項を述べなければいけないのに、なんか解決策みたいな形でどんどんその、推論しながら、ここはこうやるこうやるこうやるというふうに書いてあるんですが、いや、それそういう、まあ、独断じゃないですけれども、考えてですね、こうやっていくことではなくて、これは一般的な他の科目 部門ですと、調査検討する事項とかですね、なってまして、つまり根拠に基づいて考察していくという、そういう過程を求めているわけですね。いきなりその解決策に、請求に走ってはいけないという、そういう姿勢を求めているわけでして、だとしたらどういう検討調査をしていくか、調べて考えて調べて考えてという、そんなプロセスが求められてますね。で、カリサン橋は水田や何かの影響が少ないとかですね、その河川の阻害率が小さいといったメリットがあるが、コスト増になるとかですね、そういう、まあ、トレードオフの問題みたいな特徴をですね、挙げてもしょうがない。それは一般論であって、この現場の最適解はどのように得られるかということをですね、考えていかないといけないですね。まあ、そのための検討事項ですね。周辺への環境対策もですね、これはまあ、いきなりその対策ですけれども、汚水の流出、環境汚染が懸念される、だからどうするって言うんですが、それを検討していく方法をですね、言わなきゃいけないところですね。で、あとは用事を確実に行うなど、周辺への配慮を行う。まあ、配慮、ちょっと曖昧な言葉ですので、もっと具体的に、訴えた方がいいと思いますね。そしてですね、2の業務手順に参りますが、ここはですね、業務手順というのは、まあ、この箇条書きの項目でもいいんですけども、ちょっと明快さに欠けますので、見出しをつけたらどうですか。調査、測量を行う。で、業務範囲に仮説の方法、内容も含む、中略しますが、ドローンや 3D スキャナーで効率化する。まあ、これはいいと思いますね。見出しをつけて、それで何をやっていくかということを、書いていけばいいんじゃなかったでしょうか。で、あとはですね、留意点としてですね、何々に留意するっていうのはですね、留意の内容がよくわからない。ですから、その、コンピテンシーを表すことにならないんですよね。つまり、取水器を考慮したね、工程作成ってどんな工程なんですか。分かんないですよね。その取水器を考慮しました、どんな工程なんですかっていう、疑問が、素朴な疑問が湧いてくるわけで、表現したことになってないわけですよ。いや、そりゃこの河川区域だから取水器を考慮するでしょうという、ことで、考慮すること自体はですね、別に留意じゃないんですよ。大事なことは、じゃあ留意したらどんな工程になるかという結果が答えでして、そういう何々の時は何々するというような、改善行動の分として表すようにしてもらえますか。あと、まあ、考慮するという言葉は曖昧なのであまり使わない方がいいと思います。同じような感じですね。で、2ページに参りまして、 四方向および固定に留意するとかですね、どうするんですか。打折ブロック割りを検討する、ひび割れが入らないような打折ブロック割り、どんなブロック割りですか、ということですね。まあですから、あの基本的なことはね、あの分かってるじゃないですか。それはひび割れ入ったらいけないというのは、そんなの基本的なことであってですね、だとしたらブロック割りをするぐらいはですね、まあ分かってることで、それをどうするかということをもうちょっとなんか突っ込んだ話が必要かなと思いますね。その、マネジメント力を示すためには、そういう具体的なその方法ですね。いやまあ具体的なことをたくさんなったらもう答案に書ききれないというふうにおっしゃるかもしれませんが、それはですから重要なことを絞ってですね、なおかつ、技術応用の意味があるものをですね取り上げていくというふうにしていかないといけないですね。で、3の調整内容ですが、関係者との調整ってですね、どういうことをイメージされてますか。河川管理者と、河川協議を取り上げるっていうんですが、これって役所の、担当者とのなんか打ち合わせ用のイメージがあるんですが、別にそういうのを調整とは言わないじゃないですか。調整というのは、例えばその業者がですね複数存在して、片方は A と言って片方は B と言って、でそれでもって A の作業と B の作業がまとまらないとかですね、あるいは A と B がまとまったとしても、第三の業者が C と言ってですね、それをまとめることはもう不可能というような、それをどうやって調整するかというような調整作業が現場にはあるわけで、そのような内容を取り上げないと調整とは呼べないんじゃないですかね。問題がまずシンプルすぎるということですね。それと内容の結果がですねあまり難しくない、ちょっと申し訳ないんですけれども事務的な内容ですね、技術的とは言いにくいですよね。議事資料作成時において何をするんですか。 BIM でやるんですか。 BIM でやってですね、その河川協議効率化されますか。その役所の作業、いや使い方がちょっと違うんじゃないかと思うんですけれども、で構造物のチェックが容易となる、まあ確かにそれはあるかもしれませんけど、なんかそのプロマネの作業のですね、調整内容とはちょっと言いにくいような気がするんですが、これはやはりそういう、自らやる担当者の業務を超えたですねプロマネとしての作業についての調整をやっぱり考えていかないといけないですね。技術士というのはリーダーの資格ですから担当者じゃないんですよ。ですので自分の仕事をどうするかというのは、まあ、当然、まあ、考えることとして、もっとその部外者とですね対外的にこう渡り合う必要があるかと思うんですが、それをどうするかということをまとめていかないと技術士とは言いにくいんじゃないかと思うんですが、まあ、その問題の意味が何かというのがですね明らかにされてないですので、ただ単に調整と言われてイメージできにくかったと思うんですが、何でもいいんじゃないか、だってこういうこれじゃいけないと書いてないんだしというふうに思われたかもしれないんですが、そこはですねやっぱり問題の趣旨をですね読み取っていかないと正解にたどり着かないかと思いますね。まあ、その出題者採点者から見てですね、 あなたは調整という言葉からそのようなことをイメージされたんですかという感じで見られてしまう危険性があるかと思いますね。次に3に参ります。 3はですね、これは公共工事の品質確保の促進、の法律が最初にあってですね、その業者のですね、利潤確保をテーマとして、でその方法の一つが予定価格を適正にするとか、その請負代金を定める下請け契約の締結とか、労働条件の改善とか、でそういうことがもう前提となっているわけですね。で元請けがその適正な請負代金を締結することが不可欠であるという方針が示されている、なんていうもう前提が書いてあってですね、でそこからどうするかということを求めているわけですよね。ですからまあこの問題文の前置きに書かれている範囲はまあ答えじゃないわけですね。そこから先を考えてくださいと言っているわけで、で1のですね、課題の抽出のところを読んでいきますと、これはみんな問題文と同じことじゃないですか。で、まあ、当然すぎるというその受注者の責務として適正な額の請負代金を定めるなんとかなんとかっていう、これ前提条件ですね。で課題はですね、これ最後のところですね、適正な利潤を確保することができる請負契約を締結するためには、その請負人が適正な利潤を確保すること、もうこれはですから、なんか結論、問題文の前提事項に戻っちゃってる感じがしますね。これは当然そうでして、それ、出題者の求めの、追認してるみたいな、私もそう思います、出題者もそう思ってるかもしれませんけど、私もそう思ってますっていうような感じで、いやそれって別に試験の趣旨じゃないから、そんな追認されても困りますって、あなたの提案を求めてるわけであって、同じその、ね、出題者のですね、出題者せっかく出題したのに問題文にうなずかれても困りますという感じになると思いますけどね。で、まあ、括弧にはですね、適正な工期の確保、これも同じような書き方ですね。最後に、適正なリージョンを確保することでできる下請け契約をするためには、適正な工期を設定することが必要である。いや、それって当然そうだし、もう上に書いてあったし、それはどうやってやるんですかという話を掘り下げていかないといけないんじゃないかと思うんですが、あと請負契約条件の整備、これも同じですね。というかまあ整備はされてるんじゃないですか。これはその契約のことを言ってるだけで中身の話がないんですよね。どうやって契約の中身をですね適正化するかという本質的に問題とか課題が見えてない、という気がしますね。で、2はですね、最も重要な課題として、請負人の適正利潤の確保という、まあ、原点に戻っちゃって、まあ、それは問題文に上がってたことを、まあ、やっていくということに過ぎないわけで、もっと進んだ課題が本当は欲しかったですね。で、利潤に関してはですね、その解決策として、予定価格の設定とか、ダンピング対策とか、見積もりの活用とか、この最初の過去1はですね、これはなんか、あまり前進してないようなふうに感じますね。どのようにするか、現行の方法でやるんだったら、提案不要ですし、つまり、ダンピング対策も見積もりの活用という話もですね、今もすでにやってる話じゃないですか。それをどうやってやるかという中身の話がないと、絵に描いた餅というか、今やってることじゃダメなんですかということになってしまいますね。ですから今やってることをやられてることをですね、ただ知ってるだけではですね答えにならない、ということですね。そういう、まあ、IT の知識を問いかけているわけじゃない。どう変えていくかという改善内容が求められているんですね。で、過去にはですね、これはいい話ですね。ICT で、プレキャストで、 で、かっこさんの優秀な下請けも、これもいい話で、多能工でキャリアアップでというのはいいんですけども、これやることによって、書くことによってですね、また解決策が冗長になっちゃってですね、4が書けないんですよね。新たに生じるリスクと解決策、対策がですね、非常に少なく、最後に押しやられてですね、ちゃんとしたまとまった答えになってない。内容について申し上げますと、このリスクもですね、本当のリスクじゃないですよね。適正な利潤を確保できる環境が継続された場合、建設業者の経営は安定して倒産件数も少なくなるっていう、いい話じゃないですか。いや別にそれって問題じゃない、何も問題ないと思いますね。で、これだと問題ないけども、今後も人口減少でそんな業者ばっかり増えていったらダメなんですって言うんですけど、いやそうじゃなくてそんな問題だったら問題視しないわけですよ。今そもそも利益が確保されないからね、議論してるわけであって、どうやって利益を利潤を上げさせるかということを言ってるわけで、ですから本当の答えはですね、その上のプレキャストで多能工あれキャリアアップシステムやったとしても、利益上がらない、こういう問題があるんだ、あるいはキャリアアップやればやるほどなんかこういう問題になって利益が上げづらくなっていくとかいう、そういう、まあ、その提案内容に内在する、マイナス要因というか、そういう予期しない問題をですね、探していかないといけないんですよ。それは専門家でないとできないわけですね。ですから技術士の問題になってるわけで、そういう、まあ、自ら提案した内容についての議論ではなくてですね、出題者が用意した目的に対する、リスクを考えても、それは考えたことにならないと思いますよ。いやまあここで考えたらですね、そういう確かにそのことは問題ではあり、倒産件数少なくなって過剰になったら確かに問題ですけど、リスクですけど、いやそんなことになるわけないし、考えてもしょうがないというかですね、リスクを探した意味がないじゃないですか。わかりますかね。そのリスクを考えることが意味あるわけじゃなくて、自らの提案内容に隠れているリスクを探すことが、求められているわけですよ。いつでもそういうふうに、ここだけじゃなくてですね、仕事の中でご自身がやったことに対して本当に良かったのかということをですね、ちゃんと見てますかということを聞かれているわけで、それをしないでですね、自分がやることがやったとして、お施主さんに納めてですね、結果としてこういう問題が発生する可能性がありますって言っても、いや、それって問題が違うじゃないですかということになるわけですね。まあ、ですので、まずここはですね、ちゃんとターゲットをですね、提案内容に設定して、そこに由来するリスク、を探していく必要があったかと思います。内容として書かれている内容は悪くないんですね。入札の価格差で総合入札で配点を重くするっていうのは、まあそれ意味のあることだと思いますので、それいいとして、でもリスクの内容がちょっと違うような気がしますね。答案についてですね、高等試験に備えるために一応見直しということを行ってますけれども、まずはその問題点に対して答えていくとかですね、問題点の趣旨を捉えて答えるということをしないと、技術士としてのコンピテンシーも表現できないし、マネジメント能力とかですね、コミュニケーション能力ということも、アピールできないんじゃないかと思うんですが、 まずはその問題に対して正解を、ご自身の正解が何であったかということを知る必要があるかと思います。という意味で一応この答案の正解をですね、見つけていただきたいと思っております。ではご検討願います。